山暮らしラジオ。
皆さんこんにちは。タカとメグの山暮らしラジオ、パーソナリティのタカこと鈴木貴博です。
メグこと今田めぐみです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この番組はタカさんの冒険人生と私メグの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうねみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。
前回タカハウスについてお話ししたとこですね。
はい、
今回は
楽しかったです
ありがとうございます、はい、今回はですねメグさんの穂高岳山荘について話しましょう、
ね、はい、そういうことで話していきたいなと思うんですけれども、まず多分知ってる方も知らない方もいらっしゃると思うのでざっくり説明をすると、穂高岳山荘という、山小屋、登山者の人が泊まる宿泊施設を私の祖父にあたる人が建てて、でその後父が継いだのを私が2012年に継ぎまして、一応今も運営をしているということになります。定員が昔は350名と言っていたんですけど、今は250名ということにさせていただいていて、その何だろう、一晩でそれぐらいの人が泊まるんですけれども、やっぱりすごく厳しいところにありまして、日本で3番目に標高の高い奥穂高岳という山の、まあ、すぐ近くというか降りてというかすぐ近くですねにあるのでなんて言ったらいいんだろう、結構、登山口からは9時間ぐらい歩かないといけない上に、富士山とかだとゴロゴロした、ザラザラした道とかなので手を使って登るような岩場がないと思うんですけれども、ここの私たちのやっている山小屋に来るまでには2時間半ぐらいその手を使って岩をよいしょってするようなところ、はしごや鎖がかけてあるような岩場の道を通ってこないといけないような山の上にあります。こんなことでわかるかな、どうですか高さん
岐阜と長野の県境なんですね、はい、
そうです、岐阜と長野の県境になります。北アルプス、日本アルプス、北アルプスの飛騨山脈というね、地理で出てきますよね、あそこの日本の屋根と呼ばれる場所の、うん、間にあるところなので、岐阜と長野の県境、ちょうど本当に山荘が立っているところが稜線、両方からこう、ね、山がせり上がっているそのてっぺんの道みたいなところになっているところにあるので、県境、建物ももう県境をまたいでいるような場所にあります。
標高はいくつぐらいなんですか？
だいたい3000メートルちょうど、3000メートルちょっといかないぐらいですね。一応交渉では2996っていうことにしてるんですけど、うん、もうちょっとなんか低いみたいで、今 GPS とかあるからわかるけど、昔ってわかんなかったじゃないですか、
うん、
その三角点とかがない場所の標高って。今は ね、みんな持って行って測れるんで、高度計で測るともう少し低いのかな。でも一応交渉では昔から言われてるのは2996メートル、3000までは行ってないっていうことですかね。はい、
うん、まあ、概要的にはそんなところなんじゃないですか、
はい、そんなところです。はいなんか質問でそれに返していかないとちょっとどうやって喋ろうかなってちょっと今なってますなんだろう、はい、
350人を250人になんで減ったんですか？
はいはい、昔はもっとなんか山小屋っていうのは結構避難的な部分もがもともとある宿泊施設なんですけど、うん、でその後山のブームってのが本当にすごい時があって、その時にはもう定員っていうか、なんだろう、部屋にみんな相部屋、今もまあ相部屋なんですけど、相部屋の中でももうめちゃめちゃ寝れるだけ入るみたいな感じの泊め方、泊まり方をしてたんですよね。でそれが当たり前みたいな時代があったんですけど、まあ今はねすごくもうみんなが来ちゃった時っていうのはどうしようもないけど、そこまでのことはもうなくて、なのでまあ普通に布団1枚よりも昔は定員を多くしてたんですね、どこの山小屋も、うん、それを布団1枚分に直したっていう感じですかね。
うん、 布団1枚分に直した
ありますよね。山小屋あるある1畳2名様のご案内になります。すごい話ですよね。
頭と足を交互にしてね。
1畳2名だと頭と足は交互にならないんです。1畳3名以上になると頭と足が交互になるらしいです。もうでも私たちはその時代じゃないので、そういうことはしたことないですね、うん、聞いたことはありますけど父とかからね。
テント泊するしてた時はよく頭と足交互にしてましたけどね。
でテントであれですよね、2、3名用テントに3名入ると頭足交互じゃないと入れないみたいなね。あの人数って結構本当にギリギリで作ってありますもんね、はい、でそう山小屋側もやっぱりもともとはそのテントの収容人数と似たような感じで作っちゃってたので、それがもう少し緩やかにしていこうよっていう時代になってきているところですかね。はい、
そしたら収益性下がりません？
うん、で個室とかを平日売るようにしたりとか、
うん、
平日は別に空くので、あとはあれですよね、いろいろ売店部分だったりでっていうことじゃないですかね。あとやっぱりピークの日なんですね、うん、そういうふうに混むのってすごく混んだの、一番これまでで混んだのが720何人っていう時があって
、はい、
うん、その時はもう食堂も全部机出してそこに最後布団敷いて、でも食堂も開けるって言っても食事したい人が700人のうち600何人とかいるわけだから、9ラウンド、うん、1回でうちの山小屋って84人ご飯食べれて、今ちょっともうちょっと緩やかにしてるんで70人ぐらいなんですけど、その当時84人ぐらいが一気に食べれるんですけど、それでも9ラウンド8回プラスアルファ、はい、のご飯を作らなきゃいけなくて、一回絶対どう頑張っても人間夕ご飯を30分はかかるんですね。しかも配膳と下げるのも全部含めても30分はかかるんですよね。それがだから8回9回っていうことだから、うん、それが全部終わってから机を出して布団を敷いて掃除して布団敷いてみたいなことをその時はやった。私もちょっとその時もいましたね、現場に。
あ、いたんですか？
いました、いました。夏休み始まってて、海の日が初めてできた年なんですけど、
う
ん、うん、すごかった、
ね、いつだろうっていう
7月20日が休みになった時で3連休になったんですよね。
はい、
どっちだっけな、初めて、確か初めてできた年だと思います。20年ぐらい前、私の誕生日ちょうど7月20日で海の日になっては祝日になった、でも学校で祝ってもらえないじゃんみたいなこと言ってたんですけど、もう山小屋はそれどころじゃなかったっていう大変だったんですね。
特にお客さんからクレームが来ることもなく、
はい、もうそこまでになると逆に来ないもうみんなもうしょうがないよねって、もうみんながもうコミケみたいな感じ、全員参加者みたいなもうお客さんなんかにもすいません、ちょっと手伝ってもらえる人いたら手伝ってくださいっていう感じで、もうここの部屋のね、その布団とかも足りなかったら持っていける人はお願いしますみたいな、もう避難所みたいな感じになってるから、
はいはいはい、
フレームと逆に起きなかった気、なんか一人二人やっぱもうそれね、ストレスで言っちゃう人もいるけど、もうでもそれもどうしようもない、言われてもどうしようもない、物理的にどうしようもないので、うん、どっかにね空きスペースがあるのに隠してるとかでもないから、もはや、
うん、
それはすごかったですね。そう、なんかそうですね、山小屋は結構そういうお客さんもなんだろう、自分でなんとかしようとしてくれる方が多いので、すごく接客業の中でもありがたいものはあるかなと思いますね。で持ってますしね、いろんなもの、照明も持ってるし、
そうですね、自分で何かしたい人が来てますからね。
そうなんですよ、なのでとてもいい環境で働けているなと現場の時には思ってました。やっぱり下の接客の話を聞いてると大変なことも、もっと大変なことがあるよっていうのも、クレームとかもね、
うん、
もうどうしようもないところでクレームされたりっていうのが多いっていうのを聞いて、もちろんないわけじゃないんですけど、うちもそうちょっとやっぱ違うなって思うことは ありましたね。本当山に来る人悪い人はいないと私は思っているので
まあ、お客さんの質は高そうだなって思いますね、はい、
そうですね、ありがたいです。はい、そうですね、まあ、でもやっぱりそう、うん、あ、はいはい、どうぞ。
やっぱりなんですか。あ、どうぞどうぞ。
なんだろう、みんな疲れてね、登って疲れてきてるのを迎える側が分かってないとダメだよねっていうことは思っておきたいなと思いながら接客してましたね。結構宿帳書かなきゃいけない、ホテル宿泊だから名前とか書いてもらう、特に山小屋だとそれが何かあった時の貴重な資料にもなるので、
うん、
きちんと同行者の名前もフルネームで書いてもらったりしなきゃいけないんですけど、それももう疲れてると手もブルブルなっちゃって書けない人とかいるのですけど、それはしょうがないし、それはちょっと休んでからでいいですよみたいな声かけができるといいよなと私がやってる頃には周りにも言ってましたね。
250人いっぱいになる日は年に何回ぐらいあるんですか。
は
い
は
い、
今は結構その混雑予想とかをネットで出すようにし始めてから分散してきてくれるように皆さんなって、250を超えることはまああるかな。どれぐらいかな、でも300人超えるとやっぱり混んでるって感じになるんですよね。その、うん、そうする、そういう時はもう年4日とかぐらいですかね。昔はもう土曜になれば350人越すっていう日がほとんどだったので、
うん、
そういうことから考えると、でも今平日とかも、あと9月に人がたくさん来るようになってくれたのは昔との違いですね。昔は7月の方が多くて9月はもう山シーズンは終わりみたいな感じだったんですけど、うん、実際雪も9月の連休、9月の最終週ぐらいまでは降らないから、休みさえあるんだったらそこに来れる。で、9月に連休ができ始めたじゃないですか、
うん、
3連休にハッピーマンデーになって、そうすると3連休があるので、まあ、来やすくなって、
うん、
9月のお客さんは増えた感じがしますね。あと、なんだろう、都会の会社に勤めている人、やっぱり来るのは都会からの人が人口ボリュームは多いんですけれども、その人たちが、はい、昔の会社は多分お盆休みだったんですよね、
うん、
夏休みとかお盆休みで、もう夏休み待ちきれなくて取っちゃうぜみたいな感じだったのか知らないんですけど、うん、分かんないな、違うのかな。7月の方が多かったんですね。もう雪まだあっても全然関係ないし、ちゃんと登れるからっていう感じで来てたのかな。あとはお盆がめちゃめちゃ混んでた、今の9月の連休ぐらいに混んでたのはお盆の時期だったんですけど、今はそこまでお盆って言ってみんなが夏休み取ってるわけじゃないんだろうなと思うんですけど、そういう差はあると思います。9月にだから結構人が動いている印象はありますね。
平日もそこそこ、
そうです、平日もだから昔、まあでもそこそこですかね、そこそこ来てらっしゃるので分散をしてくれている。そのお盆っていう混み方じゃなくて、毎週末ちゃんと混むようになったっていう感じですかね。混むというか普通に、埋まるか埋まらないかぐらいで来てもらえるので、すごくいい感じっていう感じですね。やっぱ混んじゃうと体験としてもあまり良くはないので、うん、さっきの700人とかの時もまあね、すごい非日常体験にはなるけど快適ではないので、決してそういう混み方はね、はい、ないようになるといいのかなと思います。
何歳ぐらいの方が多いですか
今。でもどうだろうな、やっぱりでも中高年という括りになる方の方が多いですね、うちの場合は。
うーん、20代30代っていうと
増えては来ている感じですね。で、うん、山小屋泊されずにテント泊される方も若い方だと多いので、
はい、
それはあるかなと思いますね。なので唐沢でテント泊してアタックで売店だけ使って昼食とかだけ使っていただくとか、あとはうちのテント場でテント張っている方とかは20代30代いると思います。でテントがすごく増えたっていうのはこの、 まあ、10年スパンで言うとその前よりも増えていると思うので、ただテント数が増えたのはソロテントが増えたからっていう話もあって、うん、昔っていうのが15年ぐらい前までぐらいっていうのは山岳部とかがあのダンロップのでかいテントとかを持っていて、うん、6人用みたいなやつを持っていて、うん、山岳会とかでそれでみんなで泊まるっていうのが主流だったと思うんですけど、今みんなもう 1,2 人用みたいなやつをそれぞれパーティーの中でも持ってきているっていうのがあって、そうするとテント場のスペースは圧迫しちゃうので、そう、まあ、山小屋で問題にしてる人はいますね。まあうちはそれは賢いんじゃないと思ってるので早いもん勝ちになっちゃって申し訳ないけど、それはまあそうだよね。でもなんていうの、こう譲り合ってテント泊の人同士で譲り合って使ってもらえるといいねっていう感じですかね。
テント場はどれぐらいのサイズなんですか？
テント場は30針ぐらい張れますよ。でヘリコプターが昼間は飛ぶ可能性が、レスキューのために飛んだりする可能性があるので、うん、ヘリポート上には張っていただけないんですけど、その時間を過ぎるとヘリポートの上も、まあ、張っていいですよっていうことになるので、実はちょっと3時過ぎぐらいに来た方がヘリポート空いてたりすることもあります、
うん、
すごい張りやすいヘリポートはガタガタじゃないですからね、下が。ただね、風が強いんですよね、うちの
ね、
そう
稜線に山小屋建てるのってそもそもなんでなんですか？
やっぱでもそこに なくて大変だった。そう、じいちゃんの話をすると、うん、山案内人をしてたんですよね、もともと。下で旅館業をやってる家の11人兄弟の三男坊だったんですよね、じいちゃんの十太郎っていう人が。
はい。
でまあ実家の手伝いみたいなことしてたけど、いやちょっと独立しにはいかんなと思っていろいろやるようになって、木こりみたいなことだったり、木こりっていうかね、そういう林業みたいなことだったりとかで、外の人について山案内人を始めることになって、で山案内してたらある日めちゃめちゃ嵐にあって、でその頃はもう稜線には何にもないし、唐沢らへんに石室みたいにあったのかな、でやばいと、稜線まで来てたけどやばいってなって、うん、もうでも超大変って思いながら石室みたいなところに避難して、一命はお客さんも含めて取り留めたんですけど、あーこれちょっと小屋もっとなあった方がいいし、山案内してくれって人はめっちゃ増えてるし、山小屋作るってなってでなんかその蝶ヶ岳を今やってる神谷恵子さんのおじいさんにあたる清三郎さんって人に相談したんですって、
うん、
でなんかそれを許可とかも手伝ってもらって取れて晴れて建てれることになったっていう話らしいです。
え、その穂高岳山荘は、はい、もう稜線の一番こう風当たりが強いところですか？
いや、コルなので稜線のめちゃめちゃ、はい、強いとこ、まあ強いんですけど、石垣を立ててそれを防いでいる感じですね。考えたと思います。でも歩いてじいちゃんはどこに立てるかは考えて、ここなら大丈夫って言って立ててると思います、うん、実際風とかでどうにかなったこともないですし、逆に言うと雪崩は稜線は起きないので、
うん、
沢にある小屋だと、まあ、昔だけ沢とかもそうだったし、唐沢もしょっちゅう一部分壊れてそれを直してってことやってるんですけど、雪崩で痛むっていうことは、うん、稜線はそうないので、そういう意味では沢筋の小屋よりも壊れたっていうことはないんじゃないかな。
うーん、いやなんか少し下げてこう、はい、なんか風が当たりにくくしたらいいんじゃないのかなって、登山しながら。
でも平らな場所がないと立てれないから、それが難しいんじゃないですかね。もうだから落ちきってちょっと平らになっているカールみたいな場所とか、それかやっぱ稜線で、そうですね、稜線もそのなんていうのかな、でもてっぺんの小屋もありますもんね、槍とかもてっぺんに近いし、北穂なんかねてっぺんですし、稜線はでも脇からはあのコルみたいなところにうちはなっている、一回下がった平らにちょっとなってるところを拡張しながらやっていった ところなので両脇からは風は来ない。うちで言うと南北は稜線になっているのでそっちは来ないし、西と東の風はあるけれどもまあまあっていう、
そっか、
はいすごかったと思いますよ。建てた時は全部ヘリとかもない時代、大正13年にやろうと決めて14年に建て始めて15年から営業できてるんですけど、う
ん、その頃はもう1年で作れたんですね。
すごいですね。まあまだちっちゃいやつを作って何十人、十何人止めれるようなやつを最初は作ったんですけどね。全部でも材木背負って、はい、みんなで白田下を登って建ててるんですごいですよね。信じらんないんだよな。
どこで切ったんですかね。
白田市沢にある木を、今の白田市出会いに小屋を作ってもそこで製材してたのか。でもとにかくその辺で製材してその辺の木をその辺で製材してそれを背負ってきてたと思います。
白田市ってどこですか。
新穂高に降りる道、あそこから、
うん
なんでまあ白田沢っていうか白田沢から降りる新穂高に続く岐阜県側の山林でやってたと思います。
切り出して、
はい、切り出して、でなんか途中で増築する時とかは、ね、唐沢ら辺の木だけ看板を、はい、払い下げてもらうことをめちゃめちゃお願いしたらできて、それで建てたって作ったみたいなこともどっかに書いてありましたし、すごいですよね、うん、今では考えられないんですけど、環境省とかができてからはそういうことはまあないんですけど、昔はその営林省さんがやってた時には国有林の管理をしていて、その国有林の中、あの場所も国有林の中という一応扱いで、林はもう森林限界でないんですけど、
うん、
あそこも林野庁から借りてる場所っていう風になるしみたいな感じですね。払い下げとかも一括してたんで、もうよく分かってくださる人にはその国有林の払い下げをしてもらって、そこの木を使って山小屋を増築したりっていうことが昔はあったみたいです。
メグさんは増築しようとか思ったりするんですか、
はい、今の形だと増築は多分認められないんじゃないかな。これよりも大きくすることは多分難しいと思います。一応なんか規制みたい、規制っていうかなんだろうな、 きっちりとした法律じゃないけど、山小屋はこんな感じにしてねみたいな、環境省の出してるやつがうちが最大ぐらいにしてある、まあまあ最大ぐらいの感じになっている、まあうちができた後にこのサイズにした後になんですけどなってるんで、あと大きくしてもピークの日は確かに入るけど、それも少なくなってるし、ここから増やすってことはないんじゃないかなと思いますね、
うん、
なので、部屋の形、中の形を変えるとか、まあ、もし土台が傷んできたらそれを修繕していくとかはしなきゃいけないので、それに伴ってね、見た目とかが若干変わるかもしれないですけど、
うん、
そういうところをしていくってものかなと思いますね。
何人ぐらい働いてるんですか。
4月から11月ずっといてくれるのが9人現地に、うん、で下のスタッフが、まあ、うちらは抜いても3人ですね。
下のスタッフって何するんですか、
はい、ヘリコプターで上げる荷物を買い出して揃えて、まあ、業者が搬入してきたらそれを荷造りとかをしてヘリで上げられるようにしたりとか、まあ、他の階だと降りてきてやったりするんですけど、もう大変なのでうちでは下でそれを一人やってもらってますね。
ヘリって結構高いんじゃないですか、
はい、高いですね。けどそれがないともう無理なので無理っすねけどね、うちはそのヘリ、大きいヘリがあった頃ってどこの小屋もいろんなものをあげるように仕組みがどんどんなっていったけれども、うちの父はいやもうヘリ、このヘリがいつまであるかっていうのももう引退するって分かってるよっていうこと言ってて、で、うん、ちっちゃいヘリでもあげられる500キロよりも ちっちゃいものにしないとダメだよってことを言って、どんどんそういうものに変えていったんですね。例えば発電機とかって結構大きいんですよ、
うん、
なので700キロとかになっちゃうものとかもあって、で40キロワット出せるよみたいな、キロワット時出せるよみたいな発電機だとそれぐらいしちゃうものもあるんですけど、
うん、
うちだともうその4分の1ぐらいの出力、10キロワットぐらいのやつにどんどん変えていって、てか最初から40キロとかのは入れてなくて15キロとかでやってたんですけど、それをもうちょっとちっちゃくしようって言って、それで賄えるようにしてったりとか、
うーん、
その分なんかバッテリーに貯めていって、自然エネルギー太陽光とかで貯めていったやつでエンジンで使ってない分を補うっていうこととかを、父がなんだろう、それをパズルみたいにきっと楽しんでやっていたずっとやってたみたいな感じですね。なのでありがたいです。今そうやって引き渡してもらったので、そこで困らなくて、実際にやっぱりそういう時代になってきて、あ、もう大きいもの運べませんって、それはうちでは運べないんで、どっかで自分で探してやってくださいみたいなことになってきたりとか、でそうするともうずっとやってるとこじゃないからめちゃめちゃ高くなっちゃったりとか、それこそっていう感じですかね。ずっとその山小屋の物資を運搬してくれてるところが、一生懸命やってくれてるところがあって、でもそこももう厳しいからちょっと値上げをしなきゃいけないかなって話がもう何年か出てたりとか、
うーん、
ヘリコプターがないともう今のこの北アルプス界隈の山小屋っていうのは成り立たないような作りになってしまってるんですけれども、それもずっとじゃないし同じ状況ではできないような時代になってきそうです
うーん、
牧歌か、もう牧歌に戻る時代かみたいなことを言ったりはしてますねでももうこの今の時代 で例えばその発電機とかを牧歌は絶対にできないわけだし、
はい、
そうした時にランプすすが出てすごい大変なんやあれはって父が言ってる、で燃料もあれは実はめちゃめちゃ食うんやみたいなこと言ってる時代に戻るのかっていうね、規模がだからここまで大きくない形だったらそれでもいいんだろうし、その方がね本当に本来なんだろうなって思うんですけどね。
9人って少なくないですか。
で夏にはアルバイト同じぐらい来てもらいます。
まあそうですよね、
はい、もちろんです、
うん、夏っていうと7月から9月とか。
その通りです。まあ10月までかな、9月の、そうですね、9月いっぱいぐらい。そう、最近
の友人がそういえば小高岳山荘で働いてたって言ってました、
ね、あれどなたでしょう。
反町亮君。
おお、そうだそうです。働いて、もちろんもちろん私面接して取りました面白いじゃん、何それ超旅してんのすっごいとか言いながら取りました採用採用って言って。反町君ね、え、今何してるんでしたっけ。
今は多分 ね長野の実家でリンゴ園手伝ってるかな、
うん、あ、そうなんだ。彼も旅系ですもんね、冒険系
ですもんね。冒険家だったですね。
冒険家ですよね。すごいかっこいい人生だなと思って話聞いてました。
そう、
うん、
ラジオ彼もよく聞いてて。
あ、そうなんですね。
で、もともと冒険つながりで出会ったんですよ、
はい、あ、そうなんだ。
冒険つながりというか、なんか僕がもう帰国した後ですけど、
はいはい、
旅してたっていう話、自転車で旅してたって話を聞いた友人が、
うんうんうん、
自転車で旅してた友人、人がいるからちょっと引き合わせるわって言って、
うんうんうん、すごいすごい、
合わせてくれたのがリオくんで。
そうだったんですね。
で僕が2011年ぐらいに、うん、はい、モロッコからサハラ砂漠を越えてモーリタニア、セネガルっていうあたりを自転車を漕いでったんですけど、ちょうどりょうくんが僕の1ヶ月後ぐらいに同じルートを走っていて。
すごい、そうだったんだ。へえ。
で、まあでも同じ方向を向いて走ってるんで出会うことはないんですけど、1ヶ月離れてると。
そっか、
あ、1ヶ月違いじゃんみたいな感じで盛り上がって、もう仲良くなって。
そうだったんですね。
で結構なんかお互いこれポッドキャスト面白いとか、
はいはい、へー、あ、すごい、そうだったんだ、そんな近かったんですね。
そういう話して、
全然知らなかった。
で、うん、ずっと僕もりょうくんもなんかラジオやってみたいねって話を してた中でりょうくんが先になんか一人で喋り始めたんですよ、うんうん、
へえ。
で割とそれに触発されて
うん、うん、なるほど、
なんか
なるほどなるほど、
僕もやらねばなみたいな。
へー、ちょっとゲスト呼ばなくちゃ、りょうくん。
あ、そうっすね、いいかもしれない、
呼びましょう。あとだからね、いろんなゲスト呼びましょうよね。
そう、これ、うん、ラジオ始めたの山小屋の人よみたいなことを言ったら、うん、僕そこで働いてましたみたいな。えみたいな
そっか、そこは知らなかったんですね。そっか、すごい。
そう、穂高だけ酸素働いてたって言って、メグさんって方知ってるって言ったら、うん、いや僕は覚えてるけど向こう覚えてないんじゃないですかねって。
覚えてるよ、覚えてないわけないじゃん。
言ってましたよ。
はい、よろしくお伝えください。そしてポッドキャストで喋りましょうとお伝えください。
そうですね、
はい、機会を合わせて。ぜひです。そうそう、ただもう私があのね、現地にいない時なんですよ。だからこっちにいて、うんうん、一緒に働いてないので多分覚えてないんじゃないかなって言ってるんだと思うんですけど、面接の電話だけは私取ってさようって言って、あとはじゃあ頑張ってって言って山に行ってねって怖いおじちゃんしかいないよって言って私いないからごめんっていうような感じでやってもらったと思うので、はい。
会ったことはないってことですか。
あ、だから下山パーティーで会ってるはず、来てたと思うんで、りょうくん、下山パーティーってのはもう終わった時、最後11月の5日に降りてくるんですけど、に降りた次の日かなに、夏に来てたバイトの人にも声をかけて奥飛騨で下山パーティーをするんですよ。でその時に来れるアルバイトの子には会えて、うんうん、電話で喋ってたけど初めましてみたいなことを毎年やるので楽しいですね。本当に本当いろんな人がアルバイト特に応募してくれる方って、やっぱ山小屋で働くのを選ぶ人ってちょっとね変わったというか面白い人が多いので、うん、もう電話をして聞いてるのが私はすごく楽しい。採用の電話なのにもうめっちゃ楽しんじゃってる私は。
はい、
そうですね、毎年面白いです。はい、
毎年何人、10人ぐらいってことですか。
そうですね、10人ぐらい。前もうちょっとその入れ替わりが激しいと1ヶ月1ヶ月みたいな感じで働くいてもらうと、7月8月9月っていてもらわないといけないんで、人数、延べ人数が増えるんですけど、
うんうん、
まあちょっと長期目で働いてもらいたいなっていうのが今年とかはあって、そうすると延べ人数はちょっと減るような風にしてますかね。
毎年十分な倍率高いんですか。
いや、そんなに高くないです。ただやっぱりあのお互いに会わないと辛い職場だと思うので、うん、住み込みだし、ちょっと大変かなって思う方でお断りすることだったり、向こうから都合がつかなくなりましたってことだったりはあるので、うん、そういうこと。でも本当に来てしまってからミスマッチに気づくのはかわいそうすぎるなっていうことを私は思うので、面接の時点でちょっと気になるところは聞いたりとかしながらですかね。
それ電話で分かります。
分かりますね。もう結構最初のうちはあんまり分かんなくて、どうかな、でもこのね喋った感じはいい子だしいけるでしょうって思ったら、やっぱりちょっと本人が辛くなっちゃってなのか分かんないですけど、実家の都合ができてしまって降りて行かれた人とかもあるし、あ、やっぱちょっと見た感じと、思った不安がそのまま出るなっていうところは何年かやってたら分かってきたのでですかね。
すごいですね。
いやでも何かやらないと分かんないと思います。
だってそれメグさんは現場に、あれ今も採用の面接はされてるんですか。
してます、してます。それしか繋がれないんで現場と、でここから入ってくれる人はこの先従業員になってくれる子、うちって従業員取るのってアルバイト経験してないと基本的には取らないので、
うん、
それはちょっと私がやっとかないとまずいなと思って。
そうか、はい、そうすると面採用した子がどういう働きぶりをしてるか見てないってことじゃないですか。
でも聞いたら分かりますね。
うん、分かります。
はい、アルバイトでできる仕事ってやっぱりあんまりそのバリエーションに富んでるわけじゃないから、その中でどうっていうのは聞けば、うん、まあ分かると思いますね。
うん、
であと現場で会わないと、もう採用の時点で私 がこの人がどうっていうのはもうなんとなくは分かるので、その子が現場とも会うかどうかで、現場でやっぱ会わなかったってことは起きるので、うん、その時はそっかってなるっていう感じですかね。で、まあ、従業員に本人もなるならないっていうのは多分そこで分かると思うし、
うん
うん、まあそんなに従業員にも毎年取ってるわけではなくて、誰かが辞めた後とかにしか取れないのであれなんですけど、うん、そのタイミングの時にどうするって声をかけるのはもう現場でもいいかなと思ってますね。
従業員の方は、
はい、ずっとやってる支配人っていうのが一人で、はい、でもう現場仕切ってるのは彼なので、
ちょこちょこ入れ替わるんですか？
従業員は今でももうみんな7年くらい働いてるかな。けど本当リクルートみたいな感じでって言ったら変ですけど、新人は30歳になったら辞めるみたいなところも、あの20代入って30代で辞める人も結構多いですか。新卒で入るような子はみんなそうですね、30歳ぐらいになって辞める。
小高だけ3層に新卒で入るんですか？
いますね。今女子は2人そうですね。
学生の時に山小屋でバイトしてて、
うん、そうですそうです。で、まあ、就活とかもするけど、あ、まあ、ワンゲルやってたら就活しずに終わりましたはははって言って1年なんかしてて、お宝木山荘で従業員になれますかっていうとか、いやもう新卒だけど入りますっていうことか。
はい、
はい、そういう感じですね。
へえ、
うん、男子の場合はまあ何年か他で働いてまた戻ってくるパターンが多いですけど、
うんうん、
2年ぐらい就活 大学でまあバイト来て就職はしたけど、やっぱり山荘で働けませんかって言って来てくれるパターンもあってありがたいですね、それは、
うんうん、
で、うちがそれをしてもらえるのってやっぱ4月から11月っていうほぼ1年雇えてるからで、これが例えば6月から9月の山小屋ですよってなったら就職ではないじゃないですか。そこはだからできれば保っておきたいなとは個人的には思ってます。楽しいしその方が。毎年違うバイトの子が来るのも楽しいけど、やっぱ回りづらくなるんじゃないかなと思って、はい、
あれ山小屋のオープンっていつからですか？
4月の27日からです。で11月の4日まで営業してるんですけど、
11月から3月までは、
はい、
その働いてる方は
フリー、もうフリーです。
で、何されてる方が多いですか？働いてたりするんですか？どっか旅行したりとか。
そうですね、両方ですね。冬スキーしたいからっていう人、スキー場で、まあ、スキーの仕事がしたいからっていう人だったりとか、うん、まあ、仕事じゃなくてもスキーがしたいから、まあ、住み込みでどっかでいてっていう人だったりとかで、国体出たりしてる子もいるし、それでもう、でも所属は穂高岳山荘で出ますみたいなことになったりとか。、うん、だったり、あとはそうですね、ニュージーランドの、まあ、上高地みたいなところでやっぱり宿で働く、冬はそういう風にしてるっていう人とか、うんうんうん、あとはもう冬はフリーっていう感じで海外旅行をバンバン突っ込む人とかで、それとそうですね、降りてからは一旦農業のバイトに、そう、従業員同士でまた行くみたいなのとかもあったりとか、バイトの子とかも行ってたな、みかん農家さんに行って、愛媛かなの、
はい、
みかん送ってきてくれたりとか。すごいって言って、うん、今年もみかん来ましたって言って。そういう感じですかね。
やっぱり自然系の方が多いですね。
そうですね、そう考えると、まあでも住んでるところは東京みたいな子も多いので、その中で、うん、そう、合間にみかん行ったり海外行ったりとかね、多いわけじゃないか。そうですね、地方だったり東京だったりそれぞれですね、みんなバラバラ。
そうか、
面白いですね、
山小屋って、うん、
はいはい、
新しく始めようとしたら始めれるんですか？
うんうん、 新しく許可を取るのは大変に難しいんじゃないかなと思います。すごく多分地質形状を大幅に変えることを今の環境省は良しとしないのではないだろうかと思います。ちょっとでも交渉次第なところもあるのかも分かんないですし、担当者次第かとは思うんですけど、担当者がそれをできる男気のある人がいるだろうか、男気って言ったらいいのかな、いるだろうかって感じかなと思います。なので新規は結構難しいと思います。ただその今なんだろう、公営だったりどっかの会が持っているような山小屋っていうのが後継者がいなくて大変なところはたくさんあると思うんですよ、
うんうん、
そういうところので、まあ、管理人さんがいるけど管理人さんがもう高齢になって見えるとかっていう山小屋めちゃめちゃあると思うんですね、
うん、
そういうところをでもそんな今知り合って今すぐみたいな形にはもちろんならないとは思うんですけど、そこの運営の権利っていうのが探してみる、引き継いでくれる人を探してみるところはいろいろあるんじゃないかなと思いますね。それが現実的な話かなと思います。例えば今プロガイドのクライマーの花谷さん、花谷康弘さんが、
はい、
七条小屋を新しくやり始めたんですけど、
うん、
それも譲り受けてるパターンだと思うので、そういうことはあるかなと思いますね。
新規の山小屋で最も最近のものってどこなんですか、
はい、ちょっと全国だとわかんないですね。
長野岐阜あたりのアルプスだと、
いや多分環境省ができてから新しく建ったってことはないんじゃないですかね。
ああ、じゃあもう数十年前、20、
30年とか、
うーん、
と思いますけどね、わかんない。建て替えとかはもちろんね、その中でできることをっていう風で許可取ってやれると思うんですけど、
うん、
新規、その結局国立公園法ができた後だと思います。その後でできるってことは難しいんじゃないかな。特別保護地区なのでその中で新規に難しいんじゃないかな、うん、ちょっとわかんないです。全然違ってたらすいません皆さんでも知る限りではないし、それがいつも大変だよねっていう話は山小屋の中で、うん、その一個直すのでも許可取らなきゃいけなくて大変だねって話が出るので、新規で建てるっていうのはすごくすごく大変なんじゃないかなそのちょっと直す、ちょっとっていうかね、新しく敷地の中に新しく借りて新しく建てるみたいなところでもやっぱ許可が1年2年下りないみたいなところとかも聞いたことがあるので、
そこじゃあ山小屋で働きたいっていうと、はい、既存の山小屋に就職するか、
はい、
どっかどっかを継ぐ、どっかなんか譲り受けるっていうことを、
そうですね、だから、そう、信頼感のあるキャリアがある状態じゃないとそれも難しいと思うので、うん、花谷さんは例えばね山をきちんとやっている人っていうことがあって信頼感があったと思うし、
うん、
山系もどっかなんか山小屋をやり始めましたみたいなのがあったと思うんですよね、
うん、
それも多分譲り受けたんじゃないかな、まあ、譲り受けてたりとか、その委託行政がやっている山小屋っていうのが多分あって、それのなんだっけ、なんて言うんでしたっけ、
民間の、まあ、委託ですよね、
そうそうそう、管理を委託している、独立行政
法、
そうですね、
独立行政法人みたいな、うん、なん
かっていうことはできるものだと思うので、それが一番できやすいことだと思うし、行政じゃないところが持っているものでも管理を委託してもらうっていうことはできるものだと思います、
うん、
だから他に宿の経験があるっていうのももちろんアドバンテージになると思うし、きちんと法人だったりするとまたいいのかもしれないですし、でね、やっぱりその利害関係者だったり来てくださる登山者の方との信頼関係みたいなものがもうできてる状態だったらベストですよね、きっとね。
うん、そうですね、
うん、やっぱりそこでトラブルが起きることもありがちなので、ね、代替わりするだけでも結構そういうことってありがちなので、 うん、何もそういう面で問題がなくて親子で代替わりしましたっていうだけでもやっぱりそこでね変わったことによるトラブルっていうのはつきものなので、それはいろんなことをちゃんと人に会いながらやっていかないと難しいのかなとは思います。はい
はい、
うん、できなくはないです。だから新しく自分で山小屋っていうものがやりたいなっていうことは、
まあ、あの僕がやりたいとかそういうわけではないので、
うん、いるかもしれないですね、きっと周りに ね、
まあ、ね始め方とか分かんないと思ったんで、そうそうそう、まあ、せっかくなんで聞きました。
うん、あとはそう結婚する山小屋の娘と結婚する。
あなるほど
それです。それそれそれそれは旦那に聞いてください
それはは
い
山小屋の娘と結婚するとか山小屋の息子と結婚する
そうです、
うん、とかあれみたいだな、なんか寺継ぐのどうすればいいって
言ったら、そうそうそう、
寺の娘と結婚するっていう、う
ん、いや本当にそういうなんか新しくっていうのが難しいものは結婚するのはすごくルートのもう一番ベストルートであるので、うん、それは皆様覚えておくといいんじゃないでしょうか何の話だはい。まあでもそれ目当てでっていうのが見えちゃうとね全然ダメになっちゃうことは多いと思うので、全てを含めて考えるといいんじゃないでしょうか。
なかなか難しいです、
はい、なかなか難しいです。
あとはなんか山小屋について話しておきたいことはあります？
そうですね、やっぱレスキューとかですかね、うん、そのもちろん日常の仕事っていうのは本当に宿、普通の宿と同じだけど、まあ皆さんいろいろ自分でやってくださる気持ちがある方なのでいいよね。あとまあ、 あの売店でお土産売ったりとかフロントで受付したりとか掃除したり食事作ったり食事もいっぱい作るよっていうのはあるんですけど、それともう一つこれはまあ仕事というかあれなんですけど、一番近くに住んでる人なので、
うん、
で近所でねなんか死にそうな人がいるからって聞いたらやっぱ助けに行くじゃないですか、はい、そういう感じなんですよね、
うん、
山小屋の仕事がレスキューだとかそういうわけではなくて、うん、正直言うと仕事の範疇の外ではあるんですよあれは、
うん、
だけどあそこに住んでるから私たちってその中で助けに行ける人が近くでなんかすごい助けを求めてる人がいるっていうのを聞いた以上、うん、やっぱり行かなきゃいけないよね。でも、まあ、自分たちの命は本当大事にしなきゃいけないっていうことはあるんですけど、だからもう出れないこともあります、出れないこともあります、
うん、
もうこのあの先だっていうジャンダルムの先だわっていう時に状況がもう吹雪でやばいわ時には出れないこともあるんですよね。で、まあそういう仕事しま仕事というかレスキューはでも年に何回かはあるので、そういう職場ですね、そういう場所ですね。うん、今その休みの時期と夏山の時期っていうのはゴールデンウィーク夏山期間、秋山の連休期間っていうのは岐阜県警察の山岳警備隊が常駐してくれているので、その時は警備隊が出てくれたり警備隊と一緒に酸素のものが出たりとかっていうことをするんですけど、一応酸素の人間もその飛騨の民間救助隊の山小屋班っていう位置づけで個人がそこに所属してて、うん、保険とかはそこで入って出ていくっていうことになるんですよね、
うん、
なのでまあ形としてはそういうふうにはなってますね。
まあでもね、うん、そこら辺のあの家の人が周辺で行方不明者が出たんで、うんうん、なんか手伝って、うん、探すの手伝ってくださいって言われるのと、
うんうんうん、
山で行方不明者が出たから手伝ってくださいって言われるのじゃ、
うんうんうん、
まあ近所の人助けって言っても、うん、二次災害の起きる可能性の高さが全然違うから、
うん、いやだからまあ、うん、そのね技術を持っている分を含めていけるねっていうところをが出れる範囲なんですよね、
うん、
ここは慣れてるからっていうところで出れる範囲でも本当に私も遭遇したのはゴールデンウィークだったんですけど2012年のゴールデンウィークに唐沢岳って私たちの山小屋から 夏山で言ったら、夏山の普通の晴れてる日で言ったら10分15分で山頂まで登れるところなんですよ、うん、で山頂のちょっと山頂に3人か6人のパーティーが遭難をしましたって。すごい吹雪の日で、もう爆弾低気圧かなんかがあったのかな、もう5月の3日すごい吹雪で、で6人パーティーが3人3人に分かれてしまって、後ろの1人の女性がやばいので、で私たちも山頂にいるんですけど、ちょっともう自分たちで方向も分かんなくて動けないですみたいな感じになって、6人か大変だってなって、うん、もうみんな男衆で常駐もしてくれてたので、常駐している警備隊と出てって、で夏山だったら本当にバイトももう従業員に口で言っていけば行っていいよっていう、休憩時間に自由に行っていいよっていう山なんですよ、うん、そこに迷ってだったから降りてこれないし、大人がもう何人も行って1時間半2時間ちょっと手助けしながら、1人は背負ってったのかな、うん、で手助けしながら歩ける人は手助けしながら歩かして、すごい時間かけて降りてきて、もうでも低体温症でやばいから、うん、もう私たちは服バリバリだからそれ脱がして新しい着替え何でもいいから持ってきてって言って持ってきて、で温めてあげて、脇とかペットボトルにちょっとぬるま湯みたいなやつ入れて、はい、あんまり急に温めると良くないんじゃなかったっけとか言いながら、
そう
してあげたり、そうそうしてでまたその先にも3人いるからって言って背負ってきてわーってなってる男衆はまた出てってくれて、すごかったですね、壮絶でした本当に。この間言ったで今出た穂高小屋版レスキュー日記っていう本に、うん、その時のことも八郎さん書いてくれてるんですけど、野戦病院のようだったと、すごいこうなんかいっぱいパタパタと人が背負い込まれてきて、また大声でいくみたいな感じで、すごかったです本当に。
低体温症で死んじゃいますからね。
そうです。でその時は1人亡くなって、うん、でも他の人は助けれたっていう状況だったので、あと2人がやばかったんですけど、その人たちはちょうどね泊まってる人の中にお医者さんと看護師さんがいて、
はい、
何かあったんですかって声をかけてくださって、で実はそういうことでって言って、そのじゃあ私たち手伝いますよって手伝ってくださって、で助かった、2人が助かったっていう、いや
そういうことも長くやってればありますよね、
ドラマかっていうね感じでしたね、本当に。お医者さんいたって感じでしたね。そうそう、
あ、まあ1時間超えてますね。
あ、本当ですか。そうですね、まあそんな感じで、そういう職場です。まあ夏はそんなにひどいことはあまり起きないので、楽しく働いて皆さん毎年いただいてます。そこでやっぱりね、毎年同期、うん、バイト同期はすごく仲良くなることが多くて、ならない年もあるんですけどあとはそこでカップルができたりできなかったりいろいろあるんですけど、うん、そんな感じでなんかね、夏の青春みたいなのをね私もなんか高校生ぐらいからそこに、ね、バイトみたいな感じで行ってたので、うん、すごい思い出すんですけど、なんかいいですね一緒に住んで一緒にご飯食べて一緒に働いて、夜はねちょっとなんか飲んじゃったりしてね。
そうですよね、
はい、
まあ、そりゃ仲いい、よくなりやすい環境ですけどね。
そうそうそうそう、そう、合わなかったらちょっともう最悪ってところもあるんですけどまあでもなんか、あ、ちょっとこの子とこの子だったらなんか話が合いそうだなみたいなのもなんとなく採用の時に思いながら、うん、カップルとかじゃなくてね、そう友達になるんじゃないかなとかってちらっと思ったりした子が後から仲良くなってると、うん、ああよかったなって思ったりします。はい、
はい、
もし興味のある方はまた来年でもぜひお問い合わせください。
そうですね、
はい、
まあ、あとは穂高岳山荘にぜひ足を運んでみて
ください。はい、そうですね、遊びに来てください、うん、泊まるのにもぜひ、登山始めたばっかりだとちょっと難しいとは思うんですけど、うん、ぜひその一度岩場と3000m 以上の標高と、うん、あと8時間以上歩いてみる、山場を歩いてみるっていうのの2つぐらいを経験した後でなら大丈夫じゃないかなと思うので、 ぜひ。
そうですね、
本当は3つ経験してから来ていただくと危なくないんですけど、リスクを下げるためにはそうしてほしいんですけど、2つ経験してれば来れなくはないと思うので、
うんうん、
ぜひお願いいたします。
はい
はい、
まあ、じゃあこんなとこですかね。
はい、そんなとこですね。はい、
いつもの
かな、お便りを募集しますか。はい、
そうですね、この番組、はい、山暮らしラジオではお便りの募集をしています。僕たちへの質問や番組へのご意見ご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、ツイッターやフェイスブックにて鈴木貴博今田めぐみ宛にお届けください。お待ちしてます。
次回第12回のテーマは、
ざっくりと世界一周についてタカさんに聞きながら海外の旅のことを喋る。
そう、
どうでしょう、
それでいきましょうい
いですか
、まあ、前回と今回で、いや、宿泊業の話をね、うん、お互いして、
やっぱでもタカさんに聞きたいことといったら旅の話、世界一周の話だと思いますので、私がどんどん皆様の代わりに聞きますし、ぜひお便りでも質問が、その件に関して質問がある方はこの機会にしていただけるといいかなと思います。
あと、まあ、次回 ではないにせよ反町亮君に打診してみたいですね。
そう、あのぜひちょっと言っといてください、お願いします。
はい、わかりました。
はい、楽しみです。
それではまた次回お楽しみに。お相手は鈴木貴博と
今田めぐみでした。
チャオ
チャオ。